マタイの5章の6節をお開きください。イエス様は幸せな人がどのような人なのか、この5章で山の上で教えました。多くの人が考える幸せな人とはどういう人なんでしょうか。外面的なことを多くの場合言うわけですね。おいしいものを食べて飲んで、そしてブランド品を持って、高級車に乗って、大きな家に住んで、旅行を楽しんで、仕事も人間関係もうまくいって、もう家庭も笑顔であふれているような人は本当に幸せだな、そのように考えるわけです。まあそうかもしれません、外側は。しかし必ずしもそういうものを持っている人が幸せとは限らないわけですよね。イエス様が教えた幸せとは、そのような外面的なことではありません。むしろそれは内面、心から始まると教えたわけですね。まず第一に、本当に幸せな人の心の態度は、心の貧しいものでした。心の貧しいものとは、霊的に自分は完全に破綻した状態、破産した状態であることが分かった人です。もう自分で自分を救うことができない、だから神に救いを求めて神に信頼していきます。そのような人は幸いです。なぜなら天の御国はその人たちのものだからです。第二に、幸せな人の心の態度は悲しむものでしたね。悲しむものとは、自分は罪深い人間である、そのことがはっきりと分かった人です。で、その人は自分の罪を悲しみます。そして罪を告白し、悔い改めます。その人は幸せです。なぜなら、神が許してくださり、神の慰めがあるからです。前回は第3の心の態度を学びましたね。柔和なものは幸いであるとイエス様は言われました。柔和なものとは、心が完全に砕かれて、へり下った人です。その人は神に信頼し、神の御心に従い、神にすべてを委ねていきます。そういう人は幸せですね。なぜ？地を受け継ぐようになるからです。イエス様はそのように教えました。神は私たちが幸せになることを願っておられます。あなたも願っているわけです。神も願い、あなたも願い。では幸せとはどういうものなのか。それは外側の外面的なものではなくして、内側から始まることです。今朝は本当に幸せな人の心の態度4つ目を学びます。5章の6節をご覧ください。まず一緒に6節のみを朗読します。はい。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。本当に幸せな人とは、義に飢え渇くものです。義に飢え渇く。義とはどういう意味でしょうか。義とは正しいという意味です。聖書は、誠の神は義なる神であると教えています。すなわち、誠の神は義、正しい、完全に正しい方、完全に清い神です。その清い神の前に、正しい神の前に、正しいものと認められること、それが義です。本当に幸せな人は、神との正しい関係を持っている人です。どのように神との正しい関係が持てるんでしょうか。神の前に義と認められるんでしょうか。どのように救われるんでしょうか。ある時、一人の若い青年がイエス様のところに来た記事がマタイの19章に書かれています。彼は金持ちでした。そして国会議員で、道徳的にも立派な人でした。で、彼が夜イエス様のところに来て言いました。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエス様は言われました。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼は、どの戒めですかと言いました。 イエス様は殺してはならない、関与してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、この青年は言いました。私はそれらを全て守ってきました。もう少年の頃から守ってきたんです。彼は自信があったわけですよ。立派な人でした。そして言いました。何がまだ欠けているのでしょうか。何がまだ欠けているのでしょうか。イエス様は彼を慈しんで言われました。あなたが完全になりたいのなら、帰っていってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと顔が曇って悲しみながら立ち去りました。多くの財産を持っていたからですと聖書は書かれています。彼は多くの財産を持ってたんです。若いのに議員だって道徳的にも立派でした。でもイエス様から去っていくわけです。でその後イエス様は弟子たちに言われました。まことにあなた方に言います。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはこれを聞いてとても驚くわけですよね。それでは誰が救われることができるでしょう。でイエス様は彼らをじっと見つめて言われました。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできるのですと言われました。若い金持ちの青年の問題は何だったんでしょうか。何だと思いますか。彼は自分の行いによって救われる、律法を守り行えば救われると信じていたわけです。そこに問題があったわけです。 100% できるんでしたら救われます。それができる人いるんでしょうか。いないわけですね。ですから聖書を行いで救われる人は誰もいないと教えています。なぜなら完全に良い行いができる人などいないからなんです。彼は自分では全てを守ってきたと思ったわけです。しかし完全に正しい神の前に完全に行える人はいるんでしょうか。律法は私たちがそれができないことをはっきりと示すために与えられているわけですが、それを彼はそれを知らなかった。自分で頑張って神の前に受け入れられると彼は信じてたわけです。そして彼が最も大切な愛することに彼は欠けていたわけです。とても大切なこと、聖書が教えている最も大切なこと、それが愛することであったわけですけど、彼はそれに欠けてた。彼が愛してたのは何でした。お金であったわけです。お金が彼の全てでした。金さえあれば何でもできると思った。金さえあれば幸せになれると思って、それを彼は執着して話すことができなかった。神よりも金が彼の大切なことで、金が彼の神になっていたわけですよね。イエス様はそれを知っておられたので、それを貧しい人たちに施しなさい。で彼はそれに執着していたので、それでイエス様から去っていきました。では金持ちは救われないんでしょうか。そうではないですね。ニコデモは金持ちでしたが救われました。ザーカイどうでした。彼は金持ちでしたよ。彼も救われました。アリマタヤのヨセフ、彼も金持ちでしたが救われました。ニコデモはユダヤ人の議員で裕福な人でしたね。彼はある夜イエス様のもとに来て言いました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知ってます。 神が共におられるのでなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。彼はイエス様が行われた奇跡を見て、これは聖書が教えているメシアではないか、そのような期待を込めて、でも信じることできなかった。それでから教師でしたから、夜こっそりとイエス様のところに来て、そのように言うわけですね。イエス様は答えられました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神の国に入るために、救われるためには、霊的に新しく生まれなければなりません。肉体の誕生だけでは神の国に入れないわけです。霊的に新しく生まれることが必要なわけです。ではどうしたら新しく生まれることができるのか、義と認められ救われるのでしょうか。聖書の答えはイエス・キリストを信じることによってと教えています。そのことがローマの10章をお開きください。そこの9節、ローマの10章の9節にこう書いてあります。ローマの10の9、なぜならもしあなたの口でイエスを誰ですか、主と告白しってあります。あなたの口でイエスを主と告白し、あなたのどこですか、心でって言ってます。あなたの心で、口先ではない、あなたの心で、神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人はどこで信じるんですか、心で信じてってあります。皆さん、心で信じてますか。心から信じてるでしょうか。口では私たちは何とも言えるわけです。その口から出る言葉っていうのは本当に心の底から出ていることでしょうか。聖書は、人は心に信じて何ですか、義とされるとあるわけです。ただ信じてます、本当ですか、心から信じてるでしょうか、心の底から信じてるでしょうか。信じてますね。で、信じたものは義と認められるわけ、正しいと認められて、そして信じてることをあなたが口で告白して、あなたは救われるわけです。ガラテヤの2章を開きください。ガラテヤの2章の16節でパウロはこう言ってます。ガラテヤの2の16、しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって何ですか、義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによって義と認められないからですと書かれている通りに、キリストを信じることによって神の前に義と認められる正しい関係を持つことができるわけです。神との正しい関係を持っている人は幸せなんです。さあ戻ります。なぜですか、イエス様なんて言われました、その人たちは満ち足りるからですと言われました。今まで何をしても虚しかったのが、何を持っても心の深いまでところまで満足しなかったのが、イエス様を本当に心から信じると救いの喜びで満たされます、満足します。救いは私たちの行いによるのではなく、信仰によるものです。神からの贈り物、プレゼントなんですね。プレゼントは受け取るだけなんです。頑張って獲得するものではなくして、与える側の行為によるものですね。ですから救いっていうのは、この神の恵みなんですよ。そのことをパウロはエペソの2章の8節9節でこう言ってます。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、何ですか、神の賜物ですとあります。行いによるのではありません。誰も怒ることのないためです。 フィリピの3章の9節でパウロはこう言ってます。キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による義ではなく、彼は以前は律法による義を熱心に求めてたわけです。他のユダヤ人がそうであったように、彼も生まれながらにユダヤ人として育ち、親からそれを教え込まれ、大切なことなんですから、間違っていることではありません。13歳までから父親から、ね、それを教えられて、そして13歳になった時に当時の最高の律法の教師であるガマリエの門下生としてから、優秀な生徒としてから卒業するわけです。だ、他の人たちに比べると、私ははるかに律法に進んだものですと自負できるぐらい、律法を守ることによって神の前に受け入れられよう、義と認められよう、救われよう、そのように彼は熱心に行動したんですよ。熱心に生きたんですよ、神に対して。しかし分かったわけです。どんなに自分が努力しても神の基準に到達できないことがはっきりと分かり、キリストを信じることによる義と言ってます。すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですと言ってます。神との正しい関係は私たち頑張って獲得できるものではありません。神から与えられる義なんですよ。どのように与えられるんですか。私たちの罪のために死んだイエス様、蘇ったイエス様を信じる信仰によって、神はあなたも私も義とすると約束してくださったわけで、このキリストイエスを信じるときに私たちは皆義と認められたんです。神から与えられる義を持っているわけです。自分の行いによってではなくして、神の恵みによって救われました。感謝ですよね。そしてそこで終わりません。義と認められ救われた人はそこで止まらないわけです。救われた、はい、おしまい、あとは好きに行きます。そうではないですよね。神の子供とされたのであれば、神の子供としてふさわしい歩みをしていくわけです。生まれたのであれば成長していくわけです。霊的に新しく生まれたのであれば、霊的に成長することを追い求め続けます。来月4月にはうちの孫のルアンは1歳の誕生日を迎えます。もう早いですね、子供の成長って。ついこの間生まれたかと思えば、まあ、ハイハイが始まって、このよちよち歩きが始まって、最近ではジージーといって、このジージーのところ走ってきて、走りはしないんですけれども気持ちを走ってる感じですよね。この両手を広げても来るわけです。まあ僕のことが一番好きなようなんですけれども、私もそういうふうに求めてくるので、とても可愛いなと思う。マリキが可愛いと思ったんですけども、まあ、今でも可愛いんですが、やっぱ求めてくるともっと可愛く感じるわけです。そして何でもやってあげたいなって気持ちになる。霊的にも同じですよね。神はイエス様によってあなたを救い、罪を許し、神の子供としてくださったわけです。あなたはすでに神の子供なんです。受け入れられるかな、受け入れられないかな、そういうふうに考える必要はありません。あなたが信じているのであれば、あなたは神に愛され、神に受け入れられているわけです。神の子供なんですよ。神の子供であれば、神は産んだだけではなくして、親が子供を愛して育てると同じように、あなたを養い育てたいわけです。霊的に成長させたいわけなんです。そして霊的に成長した私たちクリスチャンの最終ゴールは何ですか。誰に似せられることですか。イエス様に似たものになることですよね。これが神があなたを救ってくださった最終ゴールなんですよ。誰かのようになる、あの人のようになるではないんです。私たちのゴールはイエス様のようになること。 そのことをヨハネは第一ヨハネの3章2節でこう言ってます。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時に、もうすぐイエス様来られますけれども、現れた時にキリストに似たものになることを知っています。キリストに似たものになるんですよ。私たちは、私たち今完全に知られているわけで、私たちもその方を完全に知る、すなわち主と会った時に、あなたはその主と同じ姿に変えられる。なぜ？ありのままを、キリストのありのままを見るからですと言っています。パウロもローマの8章29節でこう言っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。御子の形、イエス・キリストの形と同じ姿にあなたをあらかじめ定めたということです。ドロンコの私たちを、罪の中にいた私たちを、そこから救い出して洗い呼び出してくださったわけです。洗ってくださいました。救いに召したわけです。そして信じますと言った時、あなたは義と認められました。あなたが正しいからではありません。イエス様の家にその義をあなたはつけるわけですよね。そしてイエス様の義の衣をつけるだけではなくして、さらにイエス様に似たものに神は変えてくださるわけで、あなたの頑張りによって変わるわけではありません。神の御霊による働きであると聖書は教えています。第2コリントの3章の13節18節の栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきますあります。頑張って変わりましょうではないんですね。変えられていくわけなんです。私たちに必要なことは何ですか？この神との正しい関係をまず持つことなんです。義とされることなんです。そして正しいとされるだけではなくして、イエス様を熱心に求めることですね。イエス様のように変えられることを求めることなんです。ですからイエス様はここで義に飢え渇く者は幸いですと言われたわけです。どういう意味でしょうか？飢え渇く、飢え渇くわけです。それは強く願うこと、熱心に必死に求めるという意味が含まれています。飢える、お腹が空くとどうですか？皆さん食べたいと願うわけですよね。もっと空くとどうですか？もっと強く願うわけです。さらに食べ物がなくなるとどうですか？必死に食べ物を探し求める。今日本ではそういうこと起こらないわけで、でも今回のコロナでスーパーのね、今も買いだめする人たちが出た場合もないわけ。アメリカではもうすでにそういう現象が起こって、ある時には余裕なんですけど、なくなると分かると必死になるわけです。世界で今飢餓の人たちの人口8億2000万人いるんですよ。8億です。皆さん、9人に1人は飢餓で苦しんでいる。食べるものがないんですよ。お腹が空いても食べ物がないんですよ。食べたいけど、それを必死にだから求めるわけですよね。渇きはどうですか？喉が渇いたとき、水が欲しくなるわけです。もっと渇くと、探してでも飲みたいわけです。私の水どこ行きました？ありました。乾くと欲しくなるわけ。砂漠どうですか？想像してください。砂漠です。私たちは今毎日普通に飲めるから、蛇口をひねるとありがたみ感じないですけど、普通に飲めるわけですから、いつでもどこでも。でも砂漠、 ないんですよ。欲しいけどないんですよ。どうします？必死になりませんか？求めませんか？探しませんか？もっと探すわけです。もっと求めるわけです。同じように霊的になくてはならないもの、それが義なんです。神との正しい関係なんです。罪があっては幸せになれません。ですからまず神に罪を許していただく正しい関係、義を持つことが必要です。さらにそこでとどまるのではなく、義を与えてくださった神を、イエス様を熱心に追い求め続ける人は幸せです。私たちは以前どうでした？神との正しい関係はありませんでした。キリストを求めることもありませんでした。何を求めてました？何に飢え渇いていましたか？自分の肉の欲望を満足させることではなかったですか？酒を飲み、タバコを飲み、ギャンブルをし、快楽を求めるわけです。またいい大学に入り、良い仕事に就き、高収入を得ることを求めていました。何のためですか？それらを持つことによって、そうなることによって幸せになると信じてたわけです。世の中の価値がそうですよね。物質的に豊かになり、地位や名誉を得ることによって幸せになるっていう考え方、勝ち組はそういう人だと考えるわけです。しかしそれらは全部外側のものであって、本当の幸せを得ることはできません。いつも虚しいんですよ。私たちも以前そういう中にいましたから、よくわかるわけですよね。どんなにやっても虚しいわけです。なったとしても、得たとしても飛んでいっちゃうわけですよ。本当の幸せ、そこにありません。どこにあるんですか？本当の幸せ、どこから始まるんですか？どこですか？皆さん、あなたの心の中からなんです。外側ではないんですよ。内側なんです。心の貧しいものは幸いなんです。自分は霊的に破産状態だ。自分で自分を救うことができない。誰が私を救ってくださるんだろう、くれるんだろうか。神に救いを求める人は幸せですよね。悲しむものは幸せです。本当に自分どうしようもない、つくづく自分にあっきり果て、惨めだ。自分の罪を告白して神の許しを得る人は幸せです。その人は柔和なもので、高ぶった心がもう完全に粉々にされていくわけです。まだ私は大丈夫と思っている人、本当の意味ではまだ分かってないのかもしれませんね。本当にどうしようもない、心が砕かれへり下った人は幸いで、その人は神に助けを求めて、神様助けてください、憐れんでください、私は罪深いもので許してください、あなたの前に受け入れられる資格のないものです、でも神の恵みをありがとうございます、キリストを信じて義と認められるので、その人は幸いであるわけです。そして信じた後どうですか？皆さん、私は17歳で信じました。もう40数年前です。あの時聖書を読むものも億劫でした。もともと勉強嫌いで、本を読む習慣なかったので、もう文字を見た次の瞬間から寝てしまう。ですから寝る前に聖書を読むと、もう朝までぐっすりで、一行読まずにもう寝てるような状態、ほとんど入ってこないわけです。でも本当に イエス様が分かれば分かるほど、もっとイエス様の言葉を知りたいと思うように皆さんなりませんか？もっと聖書を読みたいと思うわけです。読まなければならないじゃん、読みたいわけなんです。もっとイエス様のことを知りたいと思う、もっとイエス様のようになりたいと思う、もっと清くなりたい、そのように願わないでしょうか。イエス様がここで教えておられることはそういうことなんです。義に飢え渇く者は幸い、もっともっとイエス様のように変えられたい、もっと清められたい、そのように熱心に義を求める者は幸いです。キリストを信じて神を知った者は心から神を慕い求めるようになります。詩編の42編開いてください。木曜日は私たちは詩編を学んでますが、素晴らしいダビデの祈り、そしてダビデの賛美が書かれてて、詩編の42編の一節には、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ私の魂はあなたを下へあえぎます、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますとか、ね、イスラエル行った時に鹿を見ました。で、それはこの岩がゴツゴツした砂漠の上の方にいるわけで、そしたらずっと下は谷底になって、下は鹿はそこから下に降りていくわけで、だから干ばつになると上には水がないわけで、水を求めてあるのは谷底に行くわけなんです。あなたの人生で最悪だな、苦しい、なんでこういうことが、実を言うとそこはあなたが谷底に下るような感覚かもしれませんが、そこに命の水があるんですよ。そこであなたの渇きが癒されるんです。ダビデは苦しい時に鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ私の魂はあなたを下へあえぎます、言いました。そして詩編の63編の一節ではこう言ってます。神よあなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で私の魂をあなたに乾き、私の身もあなたをあえぎ求めます。あなたの力と栄光を見るためにこうして聖書であなたを仰ぎ見てますと言いました。さらに詩編の107編の9節でこう言ってます。まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。パウロもピリピの3章12節でこう言ってます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして追求しているのですとから言ったわけです。イエス様のように変えられること、それがゴールで、そこを彼は追い求めて走っていたわけです。ペテロも第2ペテロの3章の18節でこう言ってます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において何ですか、成長しなさいとから言った。キリストの恵み、キリストをもっと知る知識においてもっと成長するように。あなたはどうでしょうか。何を求めているでしょうか。何に飢え渇いているでしょうか。イエス様は言われました。義に飢え渇く者は幸いです。なぜですか。結論は何ですか。その人たちは満ち足りるからですと言われました。満足するんですよ。あなたの心を満足させるのは何でしょうか。 おいしいものを食べることですか、快楽を味わうことですか、趣味を楽しむことですか、仕事を熱心にすることですか、知識を身につけることですか、物質的に豊かになることですか、地位や名誉を得ることでしょうか。世の中はそれらを熱心に求めるわけです。信仰ない時の私たちもそうでした。でも気づくわけですよ。それらのものは一時的であって、どんなに栄えたとしても過ぎ去っていくもので、完全な満足を与えることはできない。また乾いてしまうわけです。しかし私たちを作られた神は私たちの心を満足させることのできる方です。イザヤの55章の一節には、ああ乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい、金のないものもさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないでってあります。金を払わないで穀物を買えて、ただで買いなさい、ただでもらいなさい、代価を払わないでブドウ酒と乳よって言って、なぜあなた方が食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。地上のことで、なくなる食物のことで、なんでそこまで熱心にやるんですかという。むしろ私によく聞き従い、良いものを食べなさいとおっしゃる。そうすればあなたは元気づくと言われます。神は乾いているものは皆ただで私のところに来て飲みなさいと招かれました。イエス様はサマリアの女にこう言われました。この水を飲む人はまた乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。おっしゃった。また5000人の給食の奇跡を行った後、ついてきた群衆にこう言われました。あなた方が私を探しているのは食べて満腹したからでしょうという。実際彼らはイエス様が与えたパンで物質的なことで満腹して、イエス様がいなくなったので探していくわけです。彼らが探してたのはイエス様ご自身ではなく、イエス様が与えてくれるこの副産物、祝福、恵みを彼らは探してたわけです。なくなる食物を探してたわけです。イエス様を探してたわけではありません。彼らにとって大切なのはなくなる食物だから、イエス様はなくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です、おっしゃった。そしてこう言われました。私が命のパンです、おっしゃった。パンの奇跡の目的はイエス・キリストが命のパンであることを人々に教えるためだったんです。イエス様はたくさんの人を癒されました。そこは目的ではないんです。憐れみで癒されたわけです。癒されてもイエス・キリストを知ることなければ意味ありません。癒されなくてもイエス・キリストを知る方がはるかに尊いわけです。なぜ？永遠の命を得るからですよね。ですからイエス様は私が命のパンです、おっしゃった。私のもとに来る者は決して乾くことがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。飢えることがなく乾くことがないとおっしゃいました。さらに祭りの終わりの日にイエス様は大きな声でこう言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとおっしゃった。誰でもって誰ですか？誰でもなんですよ。すべての人なんです。誰でも乾いているものは私のもとに来て飲みなさいとおっしゃった。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと言われました。あなたの心は乾いていないでしょうか？何によってその渇きを癒そうとするんでしょうか？外側をどんなに繕っても、それを得たとしても、 それは全部なくなってしまうもの、すべては消えていくものなんです。見てるものは一時的なんです。しかし見えないものは永遠なんです。神は永遠の神、神の言葉は永遠なんです。あなたは何によって心を満たすでしょうか。イエス様は私たちを良いもので満たす方です。このイエス様のもとに来るときに、あなたの心は潤され、癒され、恵みに満たされます。あなたはもっとイエス様を知りたいと願ってますか？もっと変えられたい、もっと変えられたい、もっと主を知りたい、そのように願うでしょうか？どうぞ主のもとに来て、主の言葉に聞いてください。ただで飲み、ただで食べてください。そうすればあなたの心は良いものでもっと満たされる、恵みでもっと満ち溢れます。義に飢え渇くものは幸いです。なぜ？その人は満ち足りるんです。お祈りします。天の父なる神様、私たちを祝福しようとあなたは待っておられ、そして私たちが本当の幸せを得るために、あなたは一人子を使わし、私たちの魂の渇きを、飢えを癒すために、十字架にイエス様がかかり、そしてよみがえられ、天に帰られ、約束の聖霊が送られ、信じる私たちもその聖霊を心の内に持ち、イエスは主ですと、そのように主を信じて、あなたとの正しい関係が持てたことをありがとうございます。義に飢え渇くものは幸いです。イエス様、あなたがそう言われたように、私たちはもっとあなたのことを知りたいと願います。もっとあなたのように変えられたい、もっとあなたの御言葉をよく理解したい、そしてもっとあなたに従って歩みたい、もっと神の栄光が表されるように、私たちをどうぞあなたの御霊によって満たして導いてくださいますようにお願いします。今週もあなたの御顔の輝きが私たちと、そしてこの教会につながる人と、その家族のように豊かな守りと、そして豊かな祝福がありますように、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって心合わせ、御前にお祈りします。アーメン。